Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月20日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、堺市でことぶきプロデュースという結婚相談所を運営されております岩田敏子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。今回はですね、2020年12月にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。素敵なお話満載ですので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
ずっと嫌いでした。ちょっとでも興味があったら聞きに来て。これが使命かな、私の。よう勉強できたの、私。めっちゃ怒られた。言葉がね、全然通じへんよ。ああ、どうにもならへんことってあるんや。ずっとそんな感じかな、気持ちは。あ、もう勉強せんでええやんと思って。もう全然なんか浮いてて、社会から取り残されてる気がした。根性いる。いるよね。できへんわけないやろって感じかな。
FMG!
かつてて、あなたの人生ストーリー。
それでは改めまして、岩田敏子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお名前、岩田敏子さん。
はい。
漢字は岩に谷、
ことぶきの子供と書いて敏子です。
おめでたい名前
そうですね、うん、でもこの名前はね、ずっと嫌いでした。
差し支えがなければ、
はい、
生年月日
生年月日1963年昭和38年11月25日です。
現在の家族構成、
もう夫と二人だけです。
現在のお仕事とか、なんか活動されてることとか。
はい、仕事は結婚相談所、名前がことぶきプロデュースと言って、とし子のとし、ことぶきをつけてことぶきプロデュースという名前で結婚相談所をやってます。活動は、人が喜んでること喜んでいただくことをするのが好きなので、別に何っていうテーマは決めてないです。ただ私にできることだったら何でも言ってっていう感じかな。
ことぶきプロデュースっていうのは、もともとその、まあ、結婚っていうのはね、ことぶきっていう感じなんで、お名前とすごいリンクしてるんですけど。
そうなのよ。さっきね、自分の名前がね、子供の時からずっと嫌いやったって言ったでしょ。この仕事をするようになってね、やっと好きになった。なんかうまいことつけてもらったやんって今になって思ってます。
つながったな。
そうそうそうそうそう。
こ トブキプロデュースを始められて、
うん、去年の年末11月末まで会社員をしてたので、でそこを退職して、で2020年になってから準備を始めて、ところがコロナでなんかね、うん、動けなくなったりして、そうで夏ぐらいからちょこちょこ動き出し始めた感じだから、まだ1年経ってない。うん、
あ、ちょっと頑張りどころの今ですよね。でもね、そう、
まあね、ぼちぼちとお知り合いが増えて、結婚相談所ってこんなんよって口を開いてくださって、お知り合いがまたお知り合いに伝えてくださるっていう感じで、今ぼちぼちご紹介をいただいてる感じ。ちょっとでも興味があったら聞きに来てってお願いしてる感じかな、私は。
いろんな人たちの幸せに関わる。
そう、幸せにはね、本当に関わる。すっごく嬉しい。これが使命かな、私の。
という岩田さんがここまでたどり着くまでの人生を振り返らせていただきたいなと思うんですけども、
はい、
出身はどこなの？
出身はね、奈良県桜井市です。私、
桜井市。
そこで生まれました。
生まれた当時というか、あの家族構成とかは、まあ、ご両親と、
両親と私が一番上、私が長女で。
あ、そうなんですね。
4つ下の弟と、はい、そこからもう4つ下だから、私から言うと8つ下の妹と5人家族でしたね。
あ、そうなんですね、
うん、
へ
え。うちは父親はあまり家に帰ってこない仕事をしてて、母親もずっと仕事をしてたから、夏休みとかになると、私が高校生ってことは弟が中学生でしょ、妹が小学生やったから、その妹を連れて高校の部活に行ってた。
おお、すごい、
うん、妹の幼稚園の送り迎えもやってた。
じゃあ半分母親みたいなもんで
そう、うん、
でご両親、お父様はどんなお仕事を、うん、されてたんですか？
奈良にいてる時は材木屋でした。
お母様もお仕事されてた？
いや、その当時は父親がだから自営業をやったので、母親はその手伝いを、うん、ね、してましたね。そう、父親は朝起きたらもう家にいなかったし、夜寝る時にはまだ帰ってきてなかったから。私ね、小学校の時の作文今思い出した。私の父は働き者ですって書いたんやけど、働き者のものがね、仏って書いて先生に添削されたのを今思い出した。まあ、それぐらい子供の時から働き者っていうのだけがあったと思う。
ご兄弟とは仲良しですか？
うん、まあまあまあ、
今はそしたらあんまり関わりがない。
そう、そうそうそう、うん、
ご両親とは関わりは
もうあまり、
あんまりないですね、うんうん、なるほどなるほど。小さい頃どんな子供やったと？
ちっちゃい頃ね、よう勉強できたの私。
あ、そうなんですね。
そう、
自分で言うぐらいから
よく。そうそうそうそう。いや、ほんまにね、自分で言うのもあれやけど、小学校の時ほんまにようできたの。勉強が好きやった。ずっとほとんどオール5とか。でもね、大人になったら普通の人になった。いや、大人じゃないな。高校行くぐらいにはもうなんか全然あかんかったね。
あかん。
うん。やっぱもっと他に楽しいこともあったから余計かな。
ですよね、うん、
そう、それが小学校かな。だから学級、ずっと学級委員もしてたしね。だからそんなにこう、なんていうのかな、人前でもじもじするっていう感じじゃなかったと思う。
なるほど、
うん、
怒られたことと記憶。
いや、よー怒られたよ。
よー怒られました。
めっちゃ怒られた。もう何で怒られたんかは覚えてないねんけど。
運動とかどうやったの？体育とか。
体育もね、
そこそこ。
そこそこできた。小学校のグラウンドで、ドッジボールやるとか、サッカーやるとかしてたかな。
うん、結構じゃあ、活発に。
活発で、毎日が楽しかったわ。うん、女の子っぽいのは、リカちゃん人形で遊んでたかな。
リカちゃん人形。
うん、
鉄板ですね。
鉄板、そうそうそう。リカちゃん人形のお洋服を、なんか、 歯切れをもらってチクチクこうなんか縫うとか、そんなんもしたよ。
してた
ん。したした。
へえ、うん、すごい。じゃあもうオールマイティーに男の子とも女の子とも。
そうね、そうそうそう、うん、とにかく遊んでたかな。
じゃあ逆にその子供の頃、なんかすごい悲しかった思い出とか、
うん、
寂しかった思い出とか。
寂しかったのはね、学校から帰ってきて、まあ、母親がね、父親のその仕事のお手伝いをしたりしてるから、割と家にいてない。か、言ってないことが多かったかな。
それは寂しいですよね。
今思ったらね、だから、反対に、家に帰ってきた時に母親がいてた日はすごい嬉しかったのを覚えてるから。
逆にね、うんうん。
だから、寂しかったんやろと思う。今思ったら、普段。
なるほどね。うん、そりゃそうですよね。
うん。
なんか、子供の頃辛かったこととか。
辛かったのはね、父親のね、そのね、お商売がね、うまくいかなくなって、
あ、そうなんです
ね。で、お商売を畳んで、で、ちょっと点々点々と移動をしたかな。あ、それが一番辛かったかな。
それは小学校
の。小学校のね、5年生。
あ、うわぁ。
だからもうそれまでずっと今言ってたみたいに楽しい楽しい毎日やったのが、いきなり関東に行ったから、
あ、そうなんです、
ね。もう言葉がね、全然通じへんよ。
しかもだって、あの友達とも別れんといかんし、
そうそうそう、うん、
ね、その楽しかった場所とか全部あれして、
うん。そうなのよ。あれが一番。で、子供の力では、ああ、どうにもならへんことってあるんやって、それがものすごく覚えてる。
ああ、その、11歳ですからね。
そう。
ちょっとずつこうね、うん、そういうことが分かってくると。
そう。
そうやなっていう子供では。
そうそうそうそう。うんうん。納得しなあかんけど納得できへん。でも子供の力ではどうしようもならない。それまで言ったらさっき言ってたみたいに勉強もできたし、お友達の中でも言ったらリーダーみたいにやってたのに、全然知らへん、言葉の通じへんところに行ったら、もうシューンって。なって、もう友達も作られへんし、あの時一番辛かったかな。それが、半年ぐらいあったのかな。で、また結局大阪に戻ってくるんやけどね、奈良に戻らないで大阪に戻ってきたんやけど、で、また徐々に徐々に昔のあの、としこちゃんが出てきたかな。
あ、あの、早く大阪に帰ってくれたってのはでかかったですね。
まあね、なんかね、うん。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
岩田さん、この辺でね、
はい、
ちょっとね、岩田さんの思い出に残ってる、曲とかを一緒に聞きたいなと思うんですけど、
ユーミンのディスティニー、一人目の彼氏と別れた時の思い出かな。
なるほど。そしたら岩田さん、曲紹介をお願いできますか。
曲紹介、はい、ユーミンでディスティニーです。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中からビアリで Be happy。 よろしくお願いします。
で父親なんかもう本当に1週間に1回ぐらいしか帰ってこへんような仕事に就いたから、で母親も毎日会社員で行くから、妹の幼稚園を送って行ってから、学校へ行く、で学校から帰ってきて、妹はね、幼稚園が終わったら親戚の家に預かってもらってたので、その親戚の家に妹を迎えに行くっていうのが毎日帰ってきて、お米を洗って炊くとか、結構そこから家事ずっとやってるよ、うん、中学になったらお弁当は全部自分で作ってたかな、うん、
本当にでも弟さんとか妹さんからしたら本当にもうお母さん代わりみたいなとこですよね。
そう、そうよね。もう、うん。ずーっと子供の時から、小学校の先生になりたくって、ずっとずっとそれはなりたかったかな。
へー、うん。
なんかね、なんか人にこう、これを教えるのが嬉しいっていうか。
あの、そういうご両親の家庭事情もありの、うん、家のこともしてたっていうのもあって、こう、現実的なものを、とかからしても、うん、早く大人になるねっていう気持ちいい
ですよね。そうそうそうそう。だから大人になることにほら不安があるとか、こんなんできへんとかっていうのは全然何もなくって、うん、きっとできるわ、きっとなんとかなるわ、もう今でも何でもそうやねんけど、ずっとそんな感じかな気持ちは。
で、まあ中学生ぐらいになって、うん、ちょっと思春期じゃないですか。うんうん、そういう時のなんかこう。うん、反抗期だとか。
反抗期はあったよ。母親のすることが、何でもかんでも気に入らんっていう時期はものすごくあった。うん。
やっぱりそういういろんなものがこう見えてくる年頃でもあるんで、余計にね。
そうそうそうそう。
で、うちはっていう、うん。そして家のことも。
家のこともするでしょ。
せんならんし。
うん。
中学、高校でなんかすごい楽しかった思い出とか。うん、
中学、高校。中学はね、あんまり記憶がないのよね。うん。うちの中学ちょっと地域的に荒れてた中学やったから。
そうなんです
か。うん。
荒れてた時代ですよね。
そう。あんまり記憶ないね。で、高校は楽しかったよ。
あ、そうなんですか。
うん。北摂の方の高校へ行ったからね。お上品やってん、高校行ったら。
大阪でも。そうなの。憧れの地
帯。お上品なお友達がいっぱいいて。まあ、それでも楽しかったね。高校はね、だから、あ、高校になって、男子バレー部のマネージャーになったの。部活動というか、クラブ。
あ、へぇー。それに言うんじゃ、妹さん連れて。
そう。で、バレーの練習に、夏休みにね、妹を連れて行ってた。
だ中学と高校はもう全然なんか、
全然違う。
真逆的な。
うん。
でも、それ考えたらすごいですよ。マルチに。
マルチに。
ね、家のこともし。
うん。アルバイトしたね、うん。
まあでもバイト先でも結構チャキチャキと仕事して、
うん、チャキチャキしてたと思う。うん。でね、私そのまあそういうね、ほとんどの子が進学する高校やって、はい、で高校3年生になった時に選択科目ってあってね、まあ私家庭の事情もあったから 就職しようと思ってね、もう進学せんとこうと思って。で、選択科目を、もう勉強せんでええやんと思って、音楽と調理をしたの。で、6月ぐらいになって、いや、やっぱりでも、進学したいわと思って、選択科目2つ取ったやん、どうしたと思いながら。でも、いや、やっぱり、小学校の先生になりたかったしなぁと思って、で、親にお願いして、短大行かせてほしいって言って、で、そこからちょっと、ぎゅっと進学の方に、こう、方向転換をして、
それで、専門学校に
行った。短大に行った。
うん、希望してたところに。
行った。
そう、めっちゃ頑張ったんですよ、そしたら。
頑張ったね。一個しか受けへんかったから、もうここあかんかったら、就職と思ったから。
もう浪人せずにも就職と。そうなんですよ。でもその短大はどんな勉強をしてはったんですか、あの進路っていうか、どんな。
小学校の教員免許を取る、学校で、教員免許。
小学校って全部あれセンターがあるから。
全部勉強するね。
めっちゃ忙しいですね、それ。そう。2年生で。
そうよ。
で、無事に2年生、2年で卒業して。
2年で卒業して、20歳。うん。2年生の時には、だから、教育実習も行って、小学校行って、でも採用試験は受からず。
あ、そうなんですね。
あのね、私が、その、ちょうど、短大卒業して採用試験受けるときって、私たちの10歳ぐらい上かな、段階の世代がいっぱい教員になってるから、空きがないって言われて。
空きがないんですよね。
うん。
なるほど。
それね、短大入ってすぐに分かって、って。
だから超狭き門になるんですよね。
そう、うん。
結局そしたら、
そう、教員にはならずに普通に就職した。医療事務のアウトソーシングをしてる会社に就職した。
おお、
なんか各健康保険組合とか病院とかのレセプトを外注でアウトソーシングを受けてるところに、
今でもありますよね。
そうそうそう、そこへ就職した。
へ
え。で4月に就職したのに。9月に辞めました。
辞めました。半年経たずに。
半年、そうそうそう、もうね、そう。
それなんかブラックやったんですか？
ブラックでもないねんけど、おばちゃんがいっぱいいてて、おばちゃんがペチャペチャ喋ってる職場やってんね。で、新卒で入ったのが、そのレセプトの点検の方では私一人やって、もう全然なんか浮いてて、このままいってあのおばちゃんになるのかな、思って。嫌やなと思ってで辞めて、でまた自分で就職活動して、10月に、化学品メーカーの、営業事務に採用してもらって、
そこは長かった。
そこの会社の中で結婚もして、で一人目の子が妊娠した時までいてたから6年ぐらいいたかな。
あ、そうなんですね。うん、そしたらなかなか頑張って、
そうそう頑張って、
職場も結構楽しく、
やりがいあった。
やりがいあって、
うん、初めてのなんか、あ、仕事ってこんな面白いねんなと思ったし、
仕事も趣味も結構楽しく、
結構楽しくでね、また残業も山ほどした。
なかなかそれも充実して、仕事も
結構ね、充実、面白かった、楽しかったね。
で、恋もして。
恋もして、結婚もして、23で結婚して、で、26で上の子が生まれたかな。
そうなんです
か。うん。うん、
あ、お子さんは結局何名、
上の子、2人ね。なんか26で生まれた子が一番、上の子で、で、31で2人目生まれた。
そうなん
ですね。2人ですね。
男の子。
2人とも男。
男の子、
うんうん。
お仕事辞められて、妊娠されて、お仕事辞められて、あ、もう生活がガラッと変わりますよね。
もうガラ
ッと、妊娠期間もそうそうそう、子育て入るし、もう完全に、お母さん
もうね、社会から取り残されてる気がした。それまでずっと会社へ行ってて、いろんな人と、で特に営業事務やったらお客さんと電話でどうのこうのとかってやり取りしてるから、家で一人でいたらね、なんかほんまに取り残されてる感がものすごくあったのを覚えてる。
結婚生活は
婚生活は、私その後36で離婚するからね。
ああ、なるほどな。
うん。子供2人連れて、うん。
うん、なるほど。
そう。
36歳ということは、うん、上の子が10歳。うん、で下の子が、4歳。
そんなもんやね。そうやね。
15歳、
うんうん。
まだまだ手がかかりますね、
そうね。ね、うん、あ、そう。なんかしばらくはちょっと、親に助けてもらうっていうか、その時また親授業してたから、
あ、そうなん、
うん、そこに私が手伝いに行くっていうか、雇ってもらうっていうか、
はいはいはい、うん、あ、離婚の原因っていうか、
離婚の原因聞く
差し支えがなければ、
離婚の原因はね、私が彼を尊敬できなくなった。
あ、
まあいろいろいろいろあってね、いろんなことが、いろんな事象があって、もうちょっとこの人は尊敬できないかなって、うん、
もろもろがありーの、ね、
もろもろがありーの、
うん、離婚は、
うん、
結構根性いるんじゃないですか。
根性いる、いるよね、いるいる、うんうんうん。
しかもお子さんもちっちゃいし、
そう、でもね、まあ、結局また私の性格が出るね、なんとかなるよってなんとかなるやろう、うん、できへんわけないやろって感じかな。
次回へ続く。
次回へ続く。
Next week he was。
それはどういう？
そこはないじゃん。そこは壮絶やね。ちょっと私の中ではあるかもしれへん。
ちっちゃいから、うん、
全部。めっちゃ当たったの。じゃあになるんですよ。言ってたの。
なるほど。
すごいでしょ？もう何にもお嫁に出した。全部の条件満たす人はいてないよっていう。いや、これも一緒と思って。
すごいですね。
そこに戻る。相手をどこまで許容できるか。ここに来たよね。心の声が出たんかもしれへん。結婚式ってやってるかもしれへんよ。
なんか結婚、結局繋がってるやん。
そうそうそうそうそう。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き岩田敏子さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined.